こんにちは、ひろろです。本日2本目の収録になります。1本目でね、紹介しきれなかったお便りに、お答えしていきつつ、養成配給会社と、あと AI の話をした収録ですね。それについてのお話も少ししようかなと思っております。というわけで、お便りのお続きから、読ませていただきます。まずはミキママさんからお便りいただきました。ありがとうございます。ひろろさんへ、昨日は生誕祭に来てくださって、急な凸コラボにもかかわらず上がって盛り上げてくださり本当にありがとうございました。ひろろさんと初めてコラボをさせていただき、そして私の好きな、福山雅治さんを弾き語りしていただき、最高な生誕祭でした。おかげでとても楽しくて温かくて最高に幸せな時間になりました。ラジオトーク6年目を迎えられたこの大切な日に、一緒に素敵な時間を作ってくださったこと、心から感謝しています。またワックに遊びに行かせてください。これからも仲良くしていただけたら嬉しいです。本当にありがとうございました、というお便りを、いただきました。ミキママさん、ありがとうございます。ミキママさんのね、6周年、ラジオトーク6周年という、まあすごい継続力ですよね。そしてそのメモリアルな日にですね、ちょっとお邪魔させてもらって、お祝いのね弾き語りもさせてもらいました。たまたまミキママさんがその福山雅治さんが好きということだったので、福山雅治さんの家族になろうよという曲をね、やらせてもらったんですけれども、喜んでいただけて本当に良かったです。ヒロロは来月で3周年なんですけれども、およそ倍の時間をラジオトークで過ごされているということで、非常にすごい継続力と、そしてきっとね、ミキママさんのキャラクター的にこう誰からも愛される、素敵なトーカーさんだなという、印象を持っております。よかったらこちらこそね、また一緒に遊んでください。ミキママさん、お便りありがとうございました。続いて HY さんからお便りいただいております。これはですね、先にお醤油さんのお便りから紹介しようかな。お醤油さんというね、ラジオトーク内の、女性シンガーの方が作った、名前なんかいらないという曲、こちらのカバーを、収録アップさせていただきました。それについてのお便りです。お醤油さん、ありがとうございます。ひろろさん、早速名前なんかいらないカバーアップしてください。ありがとうございます。哀愁漂う素敵なアレンジ、さすがです。声も素敵、リンクも貼ってくださり、ひろろさんの大人の優しさが身に染みます。本当にありがとうございました、というお便りを、いただきました。お醤油さん、こちらこそね、ありがとうございます。非常に素敵な曲、聞けば聞くほどね、お醤油さんのこう、なんていうんですかね、オリジナルの歌声が良すぎてですね、どうカバーしたもんかというところでね、非常に楽しい、悩ましい楽しくて悩ましい時間をね、こう音楽と向き合うことができて本当に楽しかったです。お醤油さんもね、たくさんの曲を作ってたり、ラジオトークでも、弾き語り配信されてるのでね、まだ聞いてないよという方は、この収録に、お醤油さんの曲をカバーした収録にですね、リンクも貼ってますので、よかったら遊びに行って聞いてみてください。お醤油さん、こちらこそ本当にありがとうございました。そして、同じくそのお醤油さんの名前なんかいらないのカバーに、お便りをいただきましたのが HYH さんですね。ひろろさん、こんにちは。聞いてる途中でお便り書いてますが、やはり想像通りいやらしいカバーですね。爽やかひろろテイスト入りまくってるじゃないですか。ナンバーワンホストを維持するための爽やか路線、もうやめてください。ああ、いやらしい何回いやらしいって書いてんだこれ。HY さんからね、お便りいただきましたいや、全然そんなね、爽やかにやったつもりはないんですけどね。まあそう聞こえたと、そう聞こえたんだとしたらね、まあナチュラルにそういうのが出ちゃったのかなという感じがしますねで、HY さんはね、ちょうど今朝も収録を上げてましたけども、一時期ね、スナック HYH でナンバーワンホストの座をかけて争っていた、ライバルなんですけれども、この度スナック HYH だから HYH から別の店に私移籍の運びとなりましたので、次はライバル店舗のホスト同士としてね、また競い合っていけたらいいかなと思っておりますHYH さん、お便りありがとうございました。 はい、というわけで、いただいたお便り、すべてお答えできたと思います。ここからはですね、この1本目の今朝の、アップした収録内で話題に上がりました、星新一さんのね、養成配給会社についてのお話を少しだけ、させてもらおうと思います。内容についてはですね、AI 時代を生きる私たちにという収録に、かいつまんで、説明させてもらってますので、まあ、そちらを参照していただいたりだとか、あと、1本目の収録にね、書いていただいてたお便りの中にも、簡単に内容について、触れてましたので、まあ、その辺を聞いていただけたらなと思います。で、改めてこのお話なんですけれども、当時初めて読んだのが中学生の頃で、当時はですね、なんだこの話はというね、印象でした。まあ、一体何を言わんとしてるのか。星新一さんのお話って、まあ割とこう最後にね、ちょっとブラックユーモアみたいなのが入るっていうところで、そういう話が多いんですけれども、まあこの話も、まあオチとしてはちょっと SF っぽいね、どこかのこう別の星の、宇宙人というか、まあそういう存在がですね、こうに人間たちをこう堕落させるために、この、妖精をこう送り込んできたんじゃないかっていうような、そんな老社員のね、想像も、書かれてたりはしたんですけれども、まあ、なんかね、当時それをこう読み終わってもなんかしっくりこなかったんですよね。なんかこの話にはもうちょっとあるなっていうような気がしてて、で当時中学校のね、国語の先生にこの本を持ってってですね、こういう内容のお話なんですけれども、これは一体何を言わんとしてるんでしょうっていう話をね、持ちかけたことがあります。ただその国語の先生からも、まあ明確な答えが得られなかった。まあひょっとしたらそういうこう考えをね、自分で考えていきなさいっていうことだったのかもしれないんですけれども、まあ何かその当時いまいちはっきりする答えはいただけなかったんですね。でなんとなく当時はその、まあ、耳が聞こえないその老社員とその周りでね、どんどんこう妖精が普及していく様子をこう、なんですかね、こう差別だとか偏見だとか、まあ、そういう非差別を受ける、差別を受ける側の、心情をこうポツポツと書いてるのかななんて、漠然と思ってたんですけれども、まあ、まさか今の時代になってね、これがこの、AI という話題にこう自分の中でつながるなんていうのはちょっと思いもしなかったんですけれども、まあ、でも読めば読むほど今の時代のその AI 問題とリンクしてくるなという気もしますし、もしかしたらもう10年後20年後に読むとまた受け取り方が変わってくるのかなというような、そんな気もするお話です。でこの耳が聞こえない、どっかライブ配信だったか収録配信だったかで話したかもしれない、まあ、老の方々がこう多い、地域がですね、日本にもありまして、愛媛のとある島でですね、耳が聞こえない人が10人に1人だったかなぐらいの割合でいらっしゃる島があるんですけれども、まあ、なんでそんなにその、耳が聞こえない人が多いのかっていうところは、まあ、置いといて、まあ、そういう島があるんです。で、その島の人たちはそう耳が聞こえないこと自体をですね、特別意識してなかったと。誰でもその島独特の手話が使えるし、聞こえる人聞こえない人関わらずコミュニケーションをナチュラルに取っていたと。だから耳が聞こえないことを特別こう問題と思ったことがないという人が、まあ、ほとんどだったと。でそこに、外からこう島並海道が出来上がって、いろんな観光客とかがこうやってきてですね、耳が聞こえないことがこうなんというか恥ずかしいみたいなイメージをこう持ち込まれたわけじゃないんですけど、そこまで明確に差別的なニュアンスはなかったんですけれども、まあ、いろんなその、外からの情報が入ってきて、耳が聞こえない人もこうインターネットとかでいろんな情報を自ら入手することができる、他の人に聞かなくても、まあ、自己完結できるっていう時代になってきてですね、だんだんとその手話が、消えていくというようなお話が、ありました。まあ、消滅危機言語なんていう、言葉もありますけれども、まあ、それにこう当たるんじゃないかということでね、今その島の手話を守ろうみたいな動きも一部ではあるみたいです。 で、まあ、何が言いたいかというと、そういうあの文明の進化によってですね、それまであったものがなくなっていく、まあ、便利になっていくといえば聞こえはいいんですけれども、その土地その土地の文化がこう失われていく、まあ、盆踊りなんかもそうですし、夏祭りなんかもそうですよね。まあ、そういうのめんどくさい、煩わしいと感じる人も出てくるし、そういうの大切だから残したいという人が出てくる。そのこう狭間でこういろいろ揺れて、まあ、想定になってくるのはそういう、AI だとかインターネットだとか、まあ、今のその個人主義ですよね。個人的にこう一人一人がこう自分の力、自分の力でもないんですけどね、文明の利器を使っていろんな問題を解決したりだとかアドバイスを得ることができるという、そういう時代になってきているせいかなというふうに思いますね。ちょっとお話が、残り1分まとまらなくなってきたんですけれども、必ずしもこう科学の進化、文明の進化っていうのは、人にとってすごく便利で、有意義なものもあるけれども、それとともに、いろんなものが失われていっているっていうね、そういう双方の概念をこうきちんと把握しておくことが、まあ、正しい向き合い方なのかなというふうに、思いました。はい、というわけで、たくさんのお便りありがとうございました。そして陽性配給会社のお話についても少しお話をさせてもらいました。今日から1週間ですね、月曜日、1週間がスタートしていきます。明日はまあサッカーもありますけれども、見る方は、体調崩さないように、しっかり日本を応援していってください。それではまた池のほとりでお会いしましょう。お相手はひろろでした。バイバイ、またねー。